始まりました。シーネットジャパンのニュースの裏側。この番組では、シーネットジャパンに掲載された記事の中から1本をピックアップして、担当記者に裏話などを聞いていきます。モデレーターは編集部の佐藤が担当いたします。今週は編集部の和田さんと共にお届けいたします。まずはご挨拶をお願いいたします。
はい。C ネット編集部の和田と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、今回はですね、定額制の、多拠点生活サービスを提供している、アドレスというサービスに関する、発表会が行われたというところで、まずは、記事についての紹介をお願いします。
はい。アドレスというサービスを運営している会社の発表会がありまして、そちらに行ってきたという記事なんですけども、そのアドレスというサービスが、今まではその月額で9800円くらいで、全国に、日本全国にある拠点の、いろいろな宿泊施設に泊まることができるっていうようなサービスを展開していまして、で、それが今まで一番安いというか、お得なプランで9800円のプランがあったんですけども、その、サブスクのプランからちょっと方向性を転換して、これからはコミュニティプランっていうか、月額980円の、サービスが始まるということで、そちらの、会見をしたといった記事でした。あとは新しく海外展開を始めるということで、そうですね。日本と海外両方とも観光とか、あとはそうですね、現地の人とより密接に関わることを盛り上げていくっていったようなサービスの発表でした。
ありがとうございます。説明の中にも、その新プランとして、980、月額980円の、コミュニティプラン、が加わるということが書かれてるんですけども、実際その、どちらかといえば安価なプランになるとは思うんですけども、このコミュニティプランというのがどういったサービスを受けられるのかというのをちょっと説明していただいてもよろしいですか。
はい、コミュニティプラン月額980円というのがですね、今までのそのプランって結構月額で1万円近くなる、かかるってなると、結構気合がいると言いますか、もうこのサービスを使い倒すぞっていうつもりじゃないと、なかなか月額1万円って課金できないと思うんですけども、980円くらいだったらっていうことで、ちょっとやってみようかなってなるユーザーは多分結構いるんじゃないかなというふうに、私も発表を聞いて思いまして、で、月額980円で何ができるのかというと、そのアドレスというサービスを使っている会員さん限定の SNS があるらしくって、それに参加できるっていうことと、あとは今までどうしてもその宿泊施設に宿泊するって言ったそうですね、サービスがメインだったんですけども、今後は、宿泊するんじゃなくて、日帰りで、例えば、どこか、地方の現地の方も、と一緒にお食事をするとか、そういったことが月額の980円のコミュニティプランっていうのに組み込まれるらしくって、で、もちろん6ヶ月くらいそれを継続すると、宿泊できるっていうような、チケットになるっていうようなシステムもあるので、もちろん宿泊することも何ヶ月か経てばできるんですけども、宿泊を伴うサービスで、いきなりちょっと月額1万円近く課金するっていうのは、なかなか思い切りがいるかと思うので、まずはちょっと気軽にどんな感じなのか見てみたいっていうような方に、そうですね、すごく勧められるようなプランなんじゃないかなというふうに思いました。
はい、ありがとうございます。確かに本当に、いきなり月額1万円って、ちょっと、っていうのが、正直ですから、正直なところありますから、こういうふうに、利用しやすい環境を作ったっていうのは、とてもいいことなのかなというふうに感じましたけども、実際その発表会での説明において、何かこう、印象的なものとか、そういったものがあれば、ちょっとお話しいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
そうですね。印象 的だったのは、実際にそのアドレスのサービスを使って、いらっしゃるユーザーの方も、代表の方と一緒に登壇されていたんですけども、まあ、そうですね、やっぱり実際にそのサービスを使っているユーザーの声っていうのが、まあ、結構興味深かったっていうのと、あと、ユーザーって言っても、その宿泊する側のユーザーももちろんいるんですけども、その宿泊施設を提供する側のユーザーもいらっしゃいまして、でその宿泊する施設を管理したりする、そうですね、会員のその宿泊するお客さんの暮らしをサポートする側のユーザーのことを、まあ、ちょっとユニークな名前で家を守ると書いてヤモリさんっていう風に言うらしいんですけども、まあ、そのヤモリさんが登壇されていて、まあ、そうですね、アドレスっていうサービスが本当にコミュニティみたいになってるんだなっていうのが印象的でした。
はい、ありがとうございます。あと、まあ、海外展開にも少し触れられたというところで、このあたりもちょっと説明していただけますでしょうか。
はい、そうですね。今までそのアドレスっていうサービス、日本国内限定のサービスだったそうなんですけども、来年の春頃から海外展開を開始するということで、もうすでに、そうですね、決まっている拠点もあって、で、展開候補ってなっているエリアが30カ国くらいあるらしいんですけども、海外展開の方はどういうサービスかと言いますと、まあ、現地にその住んでいる日本人の方と、まあ、提携というか、そうですね、サポートする、してもらうような形で、まあ、日本人がどっか海外の、その現地の日本人が住んでいる家に、まあ、宿泊させてもらえるって言ったようなサービスになりまして、で、やっぱりその初めて行く国で、もちろん現地に知り合いがいないケースがほとんどだと思うので、まあ、現地の住んでる日本人の人と、まあ、コンタクトが取れるっていうことで一つ安心要素になるかなというのと、あとはその現地に住んでいる日本人におすすめの周辺の情報とかも教えてもらえるそうなので、まあ、そういったところで海外のそのサービスもすごく利用者が結構多いんじゃないかなというふうに。
はい、ありがとうございます。まあ実際、そうですね、展開確定エリア、展開候補エリアというのもすでに記事の方には掲載されていますけども、まあ、結構、まあ日本人から見てもここ行きたいな、みたいなところが結構揃ってるような感覚は持ちますが、いかがですか？
そうですね、やっぱりハワイとか、そのイタリアとか、まあ、日本人がよく旅先候補として挙げるエリアももちろんありますし、あとは展開候補エリアの方に行くと、ちょっとそのイランとか、ジャマイカとか、ちょっとなかなかすぐに、真っ先に上がるような旅の候補ではない地域も結構あるので、こういったところでやっぱり現地の日本人とコンタクトが取れるってなると、すごくありがたいと思う人はいるんじゃないかなというふうに思います。
そうですね。ちなみに個人的ですが、和田さんはどのあたりに行きたいとかあったりしますか？
私はそうですね、展開候補エリアの中に入っているジョージアは、ちょっといつか行ってみたいなというふうに思っていたので、もしかしたらちょっとこのサービスを使わせてもらうことがあるかもしれないですね。
ああ、なるほど。なんか行きたい理由とかあったりするんですか？
ジョージアは、そうですね、結構、独特の文化があるそうで、私はちょっとお酒は飲めないんですけど、ワインとかもすごく、美味しいというふうに聞くので、そうですね、ちょっとあまり日本人が行かないエリアということで、ちょっと個人的に興味がありますね。
ああ、なるほど、わかりました。まあ、自分はでも行く機会があってもなかなか海外へ行こうという発想がなかなかないんですけども、一応展開候補エリアの韓国は行ったことはあるんですけども、まあでもなんか行く機会があったらちょっと、ちゃんとこう日本の方がいらっしゃる場所でちょっと行ってみたいなっていう感覚はありますね。
はい。
わかりました。今回はこのあたりでお開きにしたいと思います。新ネットジャパンのニュースの裏側は毎週水曜日と金曜日に更新をしております。 また次回もお聞きいただければありがたく思います。それでは、今回はお開きにしたいと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。